街の谷間にひっそり集う時代遅れのお店とお客。タバコ取り出し足を止めても聞こえてくるのはザレ事ばかり。煙の先に何かあるのか空っぽなのか。ようこそマッチ横丁へ。
よいよ大将、まだやってる？
たくいらっしゃい。
どうもすいませんね。
あ、今日はここ来る前どっか行ってたんですか？
いやどうもすいませんね。もういやちょっと年に1回ぐらいね、間違うんですよ。何か
を間違うんです。まあ、うちみたいなね、こうしけた店だとね。
いや違う、そういう意味じゃないです。そういうほどイケしてないんです。僕はどの店も分け隔てなく愛してます。大丈夫です、そこは。はい。どうもすいませんでした、本当に。
いや、まあね。まあ、とはいえ、結構あれですけど、つらっと聞いた、私も耳にちょっとかさんだというか、耳にちょっと入ってきた程度なんで、あれなんですけど、はい、あれですか、東京の方はなんかもうちょっと雪が降ったみたいな話を
ちょっと。あ、なんかちらっとね。まあ、もちろんね、積もるっていうレベルじゃないですよ、もちろんね。ちらっとこうなんか降っただの、降っただの、まあまあ、私みたいな東北人から言わせれば、こんなものは入ったうちには全然入んないですよ。
なるほどね、先っぽすら入ってないみたいな、そんなところ、ね、
入ってないですよ、まだ前期も始まってないですよ、
これ。まだ始まってない、なるほど。
何も始まってないです、これ。何の話ですか。
まあまあ、東北と、まあね、まあまあ、東京比べるのもと思います。
まあ、
東京、ね、東北といえばね、先日ちょっと地震が。
いやー、びっくりしましたね、本当に ね、ちょっと津波警報も出てね。まあ、私もちょっとあまり詳しくは言えないんですけどね、大変な目に遭いました。
なんかね、なんていうか、こうちょっと。ね、ご不安な、ね、夜を過ごされた方
も、ね、ちょっとね、リスナーさんの中でもね、ちょっとね、そっち方面のお住まいの方はね、ヒヤッとされたんじゃないのかなと、思うわけですけれどもね、はい、
いやいや、まあまあ、ちょっとね、今日ね、閣下ね、ちょっと聞いてほしいことがあるんだよ、
なんでしょう、ね、はい、私で
も。ほら、閣下も、もうなんていうのかな、パソコンいじり出してね、いじり倒してもううん十年の世界じゃないですか。
まあまあ、大してね、まあまあまあ一応ね、まあそうですね、最初の頃はまあ PC88、MSX、この話をどこまでしていいのか分かりませんけれども、まあまあまあ、本当に随分長いこといじってきましたね。
ですよね。で、まあ、僕なんかもなんだかんだでこうデスクトップぐらいだったら自分で組むみたいなところもあったりとか。
おー、いいですね。
そうそう。でね、ただほらさ、まあ、いわゆるデスクトップ PC だろうが、はいはい、スマホだろうがですよ、ね、新しいそういうこうデバイス、ガジェットみたいなものがこう、購入した日って結構高揚感があったりするもんじゃないですか。
まあ、独特のワクワク感がありますよね。
ありますよね。
わかります
ね。で、私ね、ちょっと前に今まで使ってたタブレットがダメになっちゃったんで、
あら、まあ、
タブレット買い替えたんですよ。ね。で、そしたらさ、全然ドキドキしないんだよね。
あ、そう。ワクワクしない？
ワクワクしないの。なんかね、ちょっとね、ほら、アプリとか入れたりとか設定するじゃんか。
そうですよね。
で、今まではね、その時間がたまらなく愛おしさをちょっと感じてた。俺好みに染めているみたいな感覚で。
まあまあまあまあ、わかりますよ、ね、それは。
ね、なんかね、すごく事務的にやってる感じがするんですね。
倦怠期。
そう、倦怠期。
出会ったばっかりなのに倦怠期。
そう、出会ったばっかりなんだけど、なんかもうちょっとこう、もうね、一晩、一ベッド終わった後ぐらいで、もうじゃあ、帰ろうか。みたいな感じになってるじゃないんだけど。
あれ、その燃え上がるような情熱はない。
ね
え。出会ったばかりなの。
なんだろうって思って、やっぱね、各家って最近なんかそういうデバイス買ったりとかってあります？
今月はノートパソコン買いましたよ。
ああ、
はい、
ちょっとドキドキしちゃった？なんかこう。
いや、ところがね、いや、大将と一緒で、昔はね、パソコン買えばやっぱり一大イベントですから、あれ入れよこれ入れよ何しようこうしようってワクワクしたんですけど、なんかね、もう買った瞬間にスンってしちゃって、まあとりあえずまあマイクロソフト365入れて、あとはまあ後でいっかみたいな感じで、
そう、
なんだろうこれ、
あれね、うん、僕のね、これ勝手な想像なんですよ、勝手なね、
何ですか、
勝手な僕なりのこう解釈というか、うんうん、あの推論というかなんですけど、最近のさ、まあ、パソコンにしても、うん、あのスマホにしても何にしても、はいはい、あの起動、最初の起動した時にさ、
うん、
なんて言うんだろう、すげえ説明が長ったらしいじゃん。
あのね、長ったらしかった、うん、あのそうなのよ。もうなんかさ、いろんな画面が勝手にポコポコポコポコ出てきてさ、これを設定しましょう、あれを設定しましょう、
そう、うんざりしたんです、これ入れますよねとかさ、あれ入れますよね、
そうなんか余計なものまで入れようとしてさ、おいおいちょっと待ってみたいなさ、
うんうんうんうん、
ありますよね、うん、あるある、
そうもうさ、もうマイクロソフトなんてもうそのもう典型例だよね、本当ね、
いやもう思いましたよ私も本当に、
うん、ね、もう隙あらば36入れてこようとするでしょ、あいつらね、
隙あらばね、隙あらば入れてこようと、だからうっかりなんか次へ進むをなんとなく惰性でポチポチ打ってると、うっかりなんか購入画面みたいなのを開いちゃって、
ちゃ
みたいなさ、
おいおいってなっちゃうよね、
あるあるある、ありました、
あれね、もう軽く詐欺レベルじゃないかなとか思ったりとか、あ
れさ、親切なようで親切じゃないっていうかさ、
そうなんですよ、でなんていうのかな、まあね、あのいわゆるこう僕らよりももうちょっと上の、もう10歳以上上の世代の人とかはそういうのがあった方がいいのかもしれないなとは思うんだけど、
はいはい、
いわゆるこうね、あのデジタルに、なんていうのかな、あのデジタルに苦手意識を感じてらっしゃるようなね、う世代の方々とか、
はいはい
ね、まあ、もしくはこう、ね、私たちも若くてもそのデジタルとかそういうのちょっと苦手だなとかっていう、
ね、むしろ若い世代かなと僕は思ったんですよね、うん、その要は手取り足取りされるのに慣れてるみたいなさ、うん、そういう人たちがターゲットだって、我々の頃ってさ、それこそもう試行錯誤で自分なりにいじってたじゃないですか、
う
んうん、パソコンにしても、
そう、
ね、でね、
そうそう、
いろいろ怪我しながらさ、うん、怪しいサイト開いてさ、ブラクラに引っかかったりとかさ、
うん、
ね、
うんうん、
あの変なエロサイトに引っかかってさ、なんかね、急になんかびっくり画像が出て、うん、わーみたいな、我々はさ、ある意味怪我しながらそれを学んできたわけじゃないですか、
うん、
ね、そういう、こう一からこうそういう、こうトライアンドエラーで覚えていくみたいなさ、
そうそんな世代でしたよ ね、
その世代じゃないですか、我々はさ、こんなエロサイトがあると思ったら全然いかねえじゃねえかよ、
うん、
みたいなさ、
うんうんうん、
それを
さ、いつまでたっても山肌にたどり着かないんだよ、
そう、ね、そうなのよ、どこだよとか、なんかさっきは同じようなサイトぐるぐる回ってんだけど、俺が見たかったエロ画像はどこに行ったんだみたいなさ、
うん、もうタイトルすら忘れてんだよね、
そうその頃にはねその経験をやっぱさ、我々はしてるから、うん、なんていうの、うん、ある意味こうパソコンからほったらかされることに放置プレイに慣れてるんですよ、
うん、
我々は、で自分から攻めていくんですよ、
うん、
あのマグロになるんですよ、マグロに、もう
そうそう、あの昔のパソコンってマグロだったよ、確か、
そう
本当マグロだった、うん、
ね、もうこっちからあれこれしないとさ、ね、うん、何も反応してくれない、うん、何も返してくれないみたいなさ、
そうそう、
ところが今のパソコンは何ですか、うん、ね、あのこんなものもどうですか、うん、ね、私今日こんな感じなんですけどとかね、こんなのもおすすめですみたいなさ、
こっちから十分さ、そうなの、ね、もうね、なんかね、あの自分からコスプレ要求してくるみたいな、そんなところがあるよね今のパソコンね、本当
そう、だから我々みたいなこうフロンティアスピリッツがある世代にはちょっと、うん、
なるほど、
うるさいというか、うん、いやいやほっといてくれと、そうそう、だから、
うんうん、
逆に男気あふれるパソコンが好きなんです、だから僕今ノートパソコン買ったんですけど、うん、その前に1個、うん、ほんと中古のパソコンも
う
買ったんですよ、まあ、すぐ壊れてもいいと思って、
うん、
中古のパソコンをね、
うん、
ノートパソコン買った、これがもうね好感が持ってたんですよ、もう起動したらただ起動したらただ起動したので、何も画面が出ないみたいなさ男らしい、こう
男らしいですね、
そうパッて、
それあれですか、 OS すら入ってないような、そんな
男気のある、いや、さすがに OS は入ってました、
OS 入ってた、
さすがに OS は入ってましたけど、それ以外何もなしみたいなな
るほど、だまあまあまあ、そこそこ硬派な感じの、
ね、そうで、これだよと思ったんですよ、
なるほどね、いやまあね、ほんとガジェットを買って、なんていうのかな、自分のなんかこう変化というか、
うん、
まあ、俺もね、なんだかんだ言って年齢を重ねてきたのかななんて思ったわけなんですけれども、
はいはいはい、
ところがどっこいです、
ところがどっこい
ってわけではないんだけど、
はい、
あのね、僕がね、数日前テレビでね、あのテレビを見てたらね、
はい、
あのとあるあの乳酸飲料のですね、あ、乳酸飲料っていうのかな、
乳酸菌飲料、
乳酸菌飲料かな、 が流れてきたんですよ。あの、うん、日清さんからね、発売。
あ、出ました、日清食品。
はいはいはい。あの、ヨー、あの、日清ヨークの方ですね。
日清ヨーク。
あの、
はいはいはい、
うん。そうそうそうそう、あの、乳製品だから。
ありますね。
で、うんうん、で、あの、ピルクルってあるじゃないですか。
あ、昔からありましたよね。昔からある、あの、ね、うんうん、あれですよ、ジェネリックヤクルト。
そうそうそう、ジェネリックヤクルトです。
ジェネリックヤクルトね、はいはい。
そうそう、まあ、ジェネリックヤクルトなんて言ったら、まあね、あの、うん、聞こえはいいですけれども、はいはいはい、言ってしまえばね、あの、うん、ヤクルトのパチモンみたいな。
いやいやいや、はっきり言わないでください、そこ。一応、あえて避けたんだからさ。
あ、ただね、僕はね、その CM にね、ちょっとね、どぎもを抜かれちゃったんです。
どぎも抜かれた、ほう。
で、ちょっと今からその CM を流しますんで、はあの、ちょっと見ていただいて、このまま見てる時間はちょっとカットさせます、させていただいて。
あ、そうですか。ね、カットするんです。
カット、カット、カット、一回カットして、で、もう、もう、
まあ、
う
ん、一応言ってください。
次からどうですか。
一応編集するの僕ですからね、一応ね。
ああ、
まあまあまあ、いいです。じゃあ、ちょっと一旦見て、見てみたいと思います。
はい、はい、はい、じゃあどうぞ。はい。
はいはい、見てみましたよ、はい
はい、これはね、私にね、もうちょっと日清を疑ったんです
けど、どういうことですか、
どうです、
いや、とりあえず飯島直子、うん、もう57なんだっていう、
うんうん、でまあ、そこもまず一つ、
ああごめんなさい、ごめんなさい、
ただね、まあ、そこまあもちろん、
そこじゃない、そこじゃない、はい、
ちなみにこの CM は、日清 の、 そのピルクルの飯島直子さんが出演されてる、はい、新しい CM なんですけどね、はいはいはいはい、57歳の飯島直子も若い人にはもしかしたら知らない人も ただいる可能性のある女優さんですけど、まあ、
そうかもしれない、最近あんまりこう頻繁にテレビには
出てこないでしょ、
だかなと、
ね、で、うん、その飯島さんを引っ張り出してきて、
うん、
セーラー服をまず着せたんですよね、この
西、ね、セーラーというかブレザーね、ブレザー
ブレザーで、ブレザーだ、そうだね、ブレザーだね、そう、
はいはいはい、
でブレザーで、で、うん、縄跳びをさせるわけです。
してましたね、縄跳びをね。
してましたよね、はいはいはい。で、なんて言うんでしょうね、僕はね、これにね、うん、ものすごいちょっと軽く、あの、特定の人たち向けのエロを狙ってるなっていう意思を感じたわけです。
あのね、
うん。
わかる。わかるよ。
あの、ね。でしょ、で、途中でね、飯島直子さん。つってなって言うんですよ。
つってなって言ってましたよね。つってな、
言ってる、言ってる、
言ってる、言ってる、言ってた、言ってた。
あの、あ、これはもうそういう世代を狙ってるなっていうセリフを入れてきてるわけじゃないですか。
あのね、いや、これで、いや、僕もだからファーストインプレッションっていうか、正直、うん、飯島直子まだいけんなっていう。
でしょ、そうなんですよ。
って思いました。いけんな、ブレザーいけんなっていうさ、
そう、しかもね、うんうんうん、あの、なんていうの、若い子のブレザーではないエロスをビシビシ感じてくるっていうか、
いやいや、あのね、これを企画した人は、うん、なかなかですよ、なかなかのちょっと、あの、豪のものですよ、これは。
いや、うん、あのね、もともと日清さんってね、かなり角度高めの CM 打ってくる率高い企業ではあるんだけど、
それはそうなんです、ここはね、
うんうんうん、
ね、これは後でちょっと、うん、貼っときますけど、リンクをブログに貼っときますけど、なかなかの破壊力でした、はい、
そうだね、これ角度すごいし、うん、内閣かなり攻めてるでしょっていう、
かなり攻めてますね、受けた飯島直子もまあすごいなと思うんです、
すごいなと思うし、
まあ、しかも年齢喋ってるっていうところにも、
なんかもう、そう、
そこにもフェチがあるのよ、その
そうそう、
あえて57歳になりましたって最初に言わせて、でこのビジュアルでしょ、で縄跳びさせるでしょ、でつってなとかってさ、
あの、つってなって、そう、
ほら、我々の世代はさ、飯島直子がいわゆるちょっとこう、チャラかった時代を知っているわけじゃないですか。
そうそうそうそうそうそう。
チャラ時代知っているわけでしょ。
そうそうそう。
ね、そうそうそう。あの頃を知ってるじゃないですか。こう、中山秀ちゃんとかと一緒にこう、ロケやってた時代を知っているわけじゃないですか。
そうそうそうそうそうそう。
ね、その飯島直子が逆にこの CM だと、もう、青春派みたいになってるわけですよ。
そう、そうなんですよ。
そこにも、そこにもちょっとフェチ心がくすぐられるっていうね。
そう。
昔チャラかったお姉ちゃんが こんななんか清楚キャラで、しかも高校生っぽいブレザー着て縄跳びしてるっていうね、うん、
縄跳びしてる
これね、
で、あのね、見れば見るほどね、なんていうかな、うん、その体のラインはやっぱしちょっと高校生じゃないわけですよ、
うん、まあまあ、ね、まあ、成熟した女性のそれですよ、それはね、
そうそうそうそう、うん、 それがまたさらに何ていうのかな、こう多分ね、特定の世代とか特定の性癖が刺さるだろうなっていうのももちろんあるし、
いやよくぞ見つけてきたね大将、もしかしこんなものを、
ね、いやもう本当で、うん、しかもこれを乳製品のメーカーがやるんですよ。
まあそう、ね、ピルクルの CM ですからね。
そう、いやいやいや、ね、で乳製品、まあいいや、
そこはまあちょっとすいません、それ以上危険な匂いがするんですけど、
危険な匂い
が
します、ね、
まあでも乳製品よ ね、 ね、まあ昔はねそれなりに露出も大きい時代があったわけですからね、
う
ん、
で、まあ、昔はさもうちょっと髪もちょっと明るくて、
そうそうそうそうね、そうそうそう、ね、ソバージュっぽくした時期もあるしね、
うん、そうそうそうそう、
うんうんうん、
だけどここではちょっとおとなしめにやっぱしなって、そう、ね、だけどポニーテールだよっていう、この
57歳のポニーテールね
この破壊力はね、もうぜひともね皆さん一度見ていただきたい、本当に
いやこれはね、ちょっと私も見て、ちょっとなんか、うん、久々になんかしばらく開けてないドアが開きそうになりましたね、ちょっとね。
ね、なんかもやるよね、うん、いろんなものがね、なんかね。
これはね、なかなかですよ。びっくりした。
いや、ほんとね、しかもね、スカートが膝上なんですね。
膝上でしたね。
膝上。
膝上でしかもほら、縄跳びしてるでしょ？スカートが揺れるのよ。
そう。そうな
の。もうね、誰だこれを考えたやつ
は。本当ね、これはね、一回正座してちょっと問い詰めたい。マジで。
いや、もうね、正座して、ビンタ一発かました後に、盛大にハグしてあげたい。
よくやったっつって、
ね。一回ビンタはさせてくれ、でも。一回ビンタはさせてくれ。
うん、そうです。いや、罪深いとは思うよ。これを考えたやつは。
そう。確かに一発ビンタをした上で、俺は抱きしめるよ。うん、本当に。
ね、何ですか、こう、いろいろとね、我々がそれこそ10代とかにこうやっていたようなテレビ番組とか、うん、もっと若い頃に見ていたような、ああいうこう、なんていう の、 そんな関係ねえよみたいな感じ の、
はいはい、
エロっていうよりも、ちょっとしたスケベ根性みたいなもの
が
こ
う、そうなのよね、
あった時代のテレビ を、 の、うん、をね、なんかね、ちょっと尾を引っ張ってる感がすごくするわけですよ、この CM なんか。
やったね、この、うん、やってること自体は健全そのものなのよね。
健全です。
健全なのよ。はい、うん、でちゃんとね、うん、商品の PR もするし、そうそうそう。うん、だけど、うん、つってなっていうところに、ちょっとかつての飯島直子のやんちゃぶりもちゃんと見せながら、こう、そうね、っていう、うんうん、もうね、よっぽど飯島直子が好きな人がやっぱプロデュースしたと思うよ、これは。
だってさ、57歳も60が見えてきた方にこれ着てくださいっつって、
そうやっちゃうっていうね、それを、
うん、
そう、いや、なかなかですね、一時期までのちょっと吹雪順的な感じがありますね。
ああ、
そうちょっとさすがにあれ以上行くと吹雪順もああだいぶ行ったなっていう感じはあったけど、うん、一時期までの吹雪順もなかなか、うん、おおまだまだみたいなのがあったのでね、うんうん
う
ん、
そうそうそうそう、まあね、飯島直子さんのポテンシャルも感じつつ、この何て言うのかな、ね、57歳ポニーテールセーラー服生
首ブレザー
組み合わせを考えた、そうそう、ブレザーポニーテールっていうこの組み合わせを考えたやつの思考回路
いやでもこれこそがでもまさに CM プロデューサーじゃないですか。だって結局うまいなと思ったのは、この商品のターゲット層と見事に被るわけですよ。商品はこれどういうものかっていうと、うん、エイジングライフっていうその年齢とともに高まるいろんなリスクについてそれをケアするピルクルだよっていう商品なんですよね、うん、だからちょうど飯島直子が刺さってる世代に商品自体も刺さるのよ。
そうですね、
だからこその彼女の起用だと思うし、
うんうん、でなんていうか、やっぱピルクルって子どもの飲み物っていうイメージがどうしても僕らなんかあっ で、それこそ57歳、子育てももうちょっと一段落しましたよっていうところに、もう一回ピルクル売り込もうっていう、この気概もすごいなとは思うんだけど。
やっぱピルクルはさ、やっぱ我々にとってみると、なんだろう、高校時代の僕の部活のお供ですよ、部活のお供。だって、500のさ、紙パックがさ、まあ、僕の頃だとあれが100円で買えてね。これと、リプトンのレモンティーがもう、部活の友ですよ。
そう
まあ、
ね、もうどっちが、どっちかだよね。
どっちかじゃないですか。まあ、その次に雪印のミルクコーヒーみたいなさ。もうそういうところに入ってくるものだから、やっぱそこにもう一回ピルクル戻っておいでよっていう、まあ、そういう、意味でも、まあ、絶妙なキャスティングなのかなっていう。まあ、それこそ私たちが中高生の頃は、もう、飯島直子っつったらバリバリでしたからね、も
そうですね。そうですね。もうテレビで見ない日はないっ
そ
てい
れ
う
ぐ
よう
らい
な。
人気者でした
アレッ
から。
トさんでしたね。
そうそうそう。で、ちょっと派手めのね、お顔立ちで、まあ、でも気の利いたコメントもできる人だったから、まあ、毎日テレビでよくお見かけした。そうそうそう。ちょっとこうね、若干ヤンキー層にモテそうな雰囲気も出しつつ、ね、そう
なんか
そう、
ね、ちょっとね、軽く母性も匂わすんだよね、この
そう、
人ね。
それもあるのよ、それもあるの、そうそう、若干母性も匂わせて、まあ、ですから非常に人気者でしたよっていうところですよ。
ねえ、いやー、まあ本当ね、もうもしね、この会話を、この CM 制作サイドの、ね、方が見てらっしゃったら、ぜひともちょっとね、メイキングの小話なんかをちょっと聞きたいなって思うところだ。
小話になるか分かんないけど、まあでもね、なんていうのか、やっぱ CM ってある意味では我々が目にする一番短い映像作品なわけですよ。この CM だってせいぜい十数秒ぐらいでしょ。だ
そうです
から
そうです
そう考えるとやっぱこのセンスの塊なんですよね。
いやー、ただこのセンスの方向性がね、結構やっぱ尖ってるよね、やっぱ
いや、
ね。
尖ってはいると思いますよ。やっぱ尖っているとは思うけど、まあ、このうまいなと思うのは、若干引きの映像じゃないですか。アップにしないのよ。そこもね、うまいなと思う。別に、だから、まあ、こういったら大変失礼だけど、あんまり大写しにしちゃうとですね、まあ、いろいろとこう見えてしまうものも見えるんだろうと思うんですよ。だけど、絶妙な距離感じゃないですか。それこそ縄跳びしてるから全
なんです。
身を打つところもあるし、だからまあ、もう遠目で見る分にはもう本当に、まあ、可愛いお姉さん、綺麗めのお姉さんみたいなね、それぐらいにしか見えないわけですから、大したもんだなと。
彼女のまあ、彼女知らない人から見ると、まあ、なんか軽くそんな風に映るんだけど、ある意味世代的にはちょっとね、よくテレビにね、見かけてた世代の人たちからすると、まあ、いう風になっちゃったりとかも
まあ、
するっ
な
て
り
い
ま
う
す
こ
よ
と
ね。
ね。
大
これはう
将、
まい
今日の大将はテンション高いな。
いや、もうね、僕はね、久しぶりにこの飯島姉さんを見てね、ちょっと剥がっちゃうかなみたいな感じになっちゃいましたね、本当ね。
まあ、大将の思いは、よくわかります。よくわかります。どうですか？最近 CM 見てるんですか？そういう。
まあ、そうなんていうんですか、たまにやっぱこうテレビとかはね、まあ、一日どこかで見たりとかするんですけれど、まあね、ちょっとした時間にね。だけど、まあ、やっぱ大人になってくるってだんだんこう、テレビ局の選曲が民放にかける時間がちょっとなくなってくるよね。
まあ、そうです
NHK の、
ね。
ね、時間がちょっとだんだんなくなって
わ
くる
かりますよ。私もそうだから。それはよくわかりますね。だけど、やっぱこう、なんていうかな、こういうセンスをやっぱ忘れたくないっていう思いもあるので、やっぱ民放の CM に定期的にこう触れておくっていうのもなんか大事かなと思いつつですね。でもたまにこんな爆弾が放り込まれるんですね、今の CM
いや
業
け
界は。
ど、なかなかさ、昔はさ、ちょっと頭おかしいんじゃねえのっていうCM いっぱいあったけど、
いっぱ
最
いま
近
し
あん
た
ましな
ね。
いじゃないです
そう
か。
ですね。昔はもっとね、露骨にエロな CM もいっぱいあったしね。今そういうのないですからね。
本当に。 いや本当昔多かったよね、ちょっとエロい CM ね。
いやありましたよ。よく今アピールマからやってんなみたいな。
うなっていうことありますよね。
あります
よね。子供には分からないレベルで繰り出してきますよね、あの辺はね。
そうそうそう。
うまい具合
で。そういう意味で言うと、この CM もまあ、ちゃんとコンプライアンスはクリアしつつも、なかなかの変態性を、57歳にこの格好させるかっていう、まあまあ変態性はまあまあ持ち合わせてるのかなというふうに思いまして、まあこれぜひね、ちょっとここで語っても、百聞は一見にしかずですので、ぜひ、
そうですね。
見ていきたい、見ていただきたいなというふうに思いますけどね。私はね、ちょっと全然方向性違いますけど、前も喋ったかな、宇宙人ジョーンズシリーズの缶コーヒーのボスの CM、はいはいはいはい、あれはね、うん、ずっと好きなんですよね、なんかね、
ああいいですね、あれはね、
そうそうそう、うん、地球を調査してるトミー・リー・ジョーンズがね、はい、ね、地球を調査してる宇宙人っていう設定で、あれももう何十年ってやってるんじゃないですか、20年ぐらいやってるん
です
か、
ね、そうですね、いやもう、トミー・リー・ジョーンズももうだいぶですよ、
だいぶいってるよね、
いってると思うん
ですよね、もうね、うん、
多分メインブラックの後からでしょ、あの辺出てきたの
って。そうそう、ね、メインブラックってもう何十年前ですか、20年以上前の映画でしょ、うん、だってあれだってきっと、
ね、
30年ぐらい経つのかな、
だってもうウィル・スミスがさ、シワ全くない年だからね、
そうそう、ツルツルだった頃ですから、
そう、もうツルツルだったから、
あの頃からトミー・リー・ジョーンズはおじさんなのよ、
おじさんなんだけど、そうそうそう、
だからおじさんがそのまま30年経ってるわけだからさ、そりゃ年も取るわなっていうことなんですけど、うん、まあまあまあ、はい、ね、やっぱりいいですよ、労働参加なんですよ基本、トミー・リー・ジョーンズの
トミー・リー・ジョーンズは、ね、最近のトミー・リー・ジョーンズの CM ちょっとよく分かんない方向に、
方向性がちょっとおかしくなってきましたけどね、若干ね、だけど基本やっぱり缶コーヒーは労働者の飲み物だっていうコンセプトがちゃんと見えるシリーズですよ、うん、そうですね、だってあれの記念すべき第1回の CM は確か牛丼屋なんだよね、
あ、そうでしたっけ、
牛丼屋なんですよ、まさに労働者の食い物じゃないですか、牛丼屋で牛丼かっこんでるところなんですよ、
うんうんうんうん、
確か、
うんうんうん、
で隣でトミー・リー・ジョーンズが食ってるんですよ、
うん、
っていう、だからもう私も一労働者として非常に労働者に寄り添う CM だなと思ってね見てたんです、だからおよそ労働者と言われる職業を大体やってんのよ、
警備員
でしょ、トラック運転手編もあったでしょ、そうそうそう、
漁業とかやっとったっ
ていう漁業もあります、農業もやってる、大体いわゆるザ労働者的なやつは大体もやってんのよ、
うんうんうん、
もうそうそうそうそうなんですよ、だからね、
本当ね、やっぱしあれですね、そういう意味でもやっぱしスタバとか行っちゃダメだね、
缶コーヒーですよ、もうトミー・リー・ジョーンズがやってない職業を探そうが大変なんじゃないですか、教員とかもやってるしね、もう、そうそうそう、もうだからまあでも CM ってなんかでもね、そう考えると大事だなって思うんですよ、その何ていうか、ああいう映像クリエイターの人のある種のこう登竜門というか、ああいうところで腕を磨いて、いや、こういずれはね、そういう大きな自分の本当にやりたかった仕事にチャレンジする人がやっぱ生まれる土壌みたいな要素もあるみたいなので、
うん、
そう考えるとね、なんかこうウェブ広告にはないこう面白みみたいなものはまだまだ眠ってるんじゃないのかなと思うこともありますけれどもね、
はい、
はい、
ね、
ありがとうございます、今日はもうね大変いいものしていただいたということでですね、
はい、
そんなねマッチ横丁ね本日も
ご覧
いただいてますんでね、はい
はいはい、
ご紹介をしてまいりたいと思いますけれども、1つ目ヒーローさんいただいております、
ありがとうございます、はい、
前々回の感想ということで、
はい、
エアーで食レポって何なんだおじさん二人の意味のないふざけた妄想食レポ面白いわらわら実は高度な和芸みたいな感じで、コメントいただいておりますけれどもね、全くですよ、私もそう思ってます、何だったんだあれはと、
いやあれのね正体って僕がねやり終わった後に思ったのはあれはチキンレースだっただって本当思うんですよね
一体俺何をさせられてたんだとね、いまだにちょっと思ってますけどね、はいはいはい、まあまあ高度な和芸って書いてますけど、いや全くそんなことは、
そうもうね、クスッとしていただければそれだけ、はい、満足でございます、はい、
ありがとうございます、
ありがたい、
そんな食レポ会の感想もう一ついただいてまして、
はい、ありがとうございます、
君彦さんからいただいてますけど、
ありがとうございます、
閣下さんの食レポは大棚のご主人と会話している落語のように聞こえるっていうことで
分かる分かる分かる分かる
2回目のやつでしょ、 あのコンビニのやつでしょ、
うん、そう多分それ
まあまあしょうがないんだこれは本当にもうああやるしかないなと思ってたんで、はい、も
ういやまあだんだんその流れになっていくだろうなってうっすら思ってたけど、
しょうがないじゃん、だって一人で一人芝居なんだからそりゃ落語になるよ、まあ、
そうだね
落語にするしかないじゃんか。実はあの時僕ね全くポッドキャストとか見えてませんけど身振り手振りも入れてましたからね本当に。
いやでもねあれはね僕もねちょっとやってはいる
んですよ。やるでしょ、やんないとできないんですよ。
できないできない、なんかそんな感じがする。
そうなんで、はい、もう二度とやりたくないなというのが本当のところではありますけどもね、はい、まあ
大やけど
大将に変なことさせられて変なものを全世界に発信しちゃったというね、はい、そんな感じでございます。ありがとうございます、
はい
はい、ということで今日はですね、本当飯島直子さんのね本当にあるなんか扉が開きそうになるし、
ね、そうですね、はい、飯島直子さんってあってなっちゃうみたいなね、
はいはいはい、まあ、かつてを過去を知っているからこそグッとくるものもあるというところも含めてですね、はい、はい、大変いいものを見せていただきました。じゃあ今日はね、はい、これからのコンビニ行ってですね、はい、飯島直子も何か缶コーヒーの CM をした時期があったような気がするので缶コーヒー買って帰ろうと思います。
はい、
はいはい、ということで、はい、じゃあ本日も大将どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ああそう大将、もう一つだけ。
なんでアイソそっかしいね。
なんでもこの町横丁聞き手の方から置き手紙が届くそうじゃないですか。
そうそう不思議な話だ
いやいや別に不思議じゃないんですよ。で、どうすれば届くんですか。
なんでもブログのお便り投稿フォームか直接メールすれば届くんです。
ブログに載ってるメールアドレスに直接送ってもいいんだね。何何mail@matchside.net か mail@matchside.net ね、うん、
公式ツイッターでは番組更新のご案内や予告が載るらしいし、ハッシュタグマッチ横丁をつけたつぶやきも番組で紹介する場合もあるみたいだ。
じゃあ一応フォローしてみっか。
皆様のお手紙お待ちしております。